Hallelujah.昨日私ちょっと面白いところへ行ってきました。朝10時からね、6時まで皆さん覚えてます？2001年の911、あのビルが崩壊した、あの真相究明国際会議っていうのがあるんですね。で、アメリカのですね、建築学会の、まあ、建築の専門家がね、おかしいとあれは。で、今彼、日本今ずっとツアーして回ってるんですが、その彼のまあ、講演会、プラスね、まあ、お互いのディスカッション、まあ、そういう場があったわけ。で、朝10時から6時ですから、すごい長いんですけど、私はもう前からずっと言ってる、あれはおかしいんだよと。だって、400メートルの高さのビルがね、ビルがですよ、物を落としたのとほとんど同じ速さで潰れてる。ね。この、ありえないんです。で、もう私はもうこの10年間ぐらい言ってるんですけど、現代は壮大なフェイクを見せられている時代である。皆さん、我々が目で見ているものがリアリティだと思ったら大間違いです。嘘なんですよ。フェイクなんです。そして、まあ、かなり前から私はホームページで、例えば物理計算すればわかるのね、高校の物理でいいんです。ちょこちょこっと計算しますと、おかしいってことが出てくるけど、物理法則に反してるわけよ。そして、なんと最近9月の十何日かな、アメリカの公式報告書っていうのが出ましたよね。政府の委員会の出した報告書。その委員会のメンバーが、内部告発をしまして、この報告書は捏造であるという内部告発が出てます。嘘なんです。嘘。ペンタゴンに飛行機突っ込んだ、どこに飛行機があります？あれペンタゴンのね、御巣鷹山のあの事故現場見てごらんなさい。日本の JAL の123便、何にもないんだよ。そしてなんとその政府公式報告書によりますと、飛行機は燃焼して、その燃焼の熱でもって溶けて蒸発だ。ありえない。そんなものをさ、政府が発表したって丸呑みしてるのが一般大衆です。おかしい。そしてむしろそういう真実の声を上げる人たちの方が妄想論の陰謀論者だと。私なんかそれ妄想論の陰謀論者にして、カルトにして、異端にして、もう極悪人って。皆さんをマインドコントロールして、極悪人ですよ、ドクター・ルークは。病気の人です。病気です。妄想が入ってる。僕が言ってないことを聞いてる。妄想を持ってる人ってのはもうとんでもないことを膨らましてきます。リアリティと自分の頭の中の現象とが区別できない。同じように、あんな、ね、ビルが潰れてしまうっていう、あれを見て真に受けるっていうのは、一般大衆みんな信じ込んでるでしょ？昨日来たのは340人です。340人。で、その主催者はですね、今回あの週刊新潮でね、記事書かれましたね。妄想を持ったおばさんだと。大丈夫ですかみたいな。それから、最近、民主党のですね、あれ何議員って言ったっけな、民主党の議員がですね、一人、国会で追及したの。ね、名前忘れたな。最近飛ぶな。後でまた思い出しますから、ね。で、そのね、彼がね、その、追求したら、週刊文春が書いてね、こいつは妄想を持ってる。わかる？ひっくり返ってんのよ。真理というのは多数決ではありません。いいですか？多くの人々が皆騙されてるんです。物 理学を勉強した人から見てありえないことが報告書には書いてある。現に内部告発で捏造だともう出てきてるわけ。そして建築の専門家も疑問持ってる。向こうでは物理の専門家ね、スティーブン・ジョーンズという核融合、常温核融合の、まあ専門家なんですが、彼がですね初めに疑問を呈したんです。プリガム・ヤング大学というところの教授だったんですね。でそのことを政府の発表に対しておかしいということを言ったんです。そしたらどうなったと思います？彼クビになってた。弾薬を、わお。今ねアメリカで911について追及する者は皆口を塞がれます。何らかの圧力を受けたりね。日本人は全くそのねおかしいと思う感性すらもないわけ。ばあ、ああ、おっしゃる通りだ。疑問を呈する人すらいない。だけど、少数の方ですが、そうやって疑問を呈して追求してる人たちがいるんですよ。いるんです。で、私もずっと前から言ってきた。あれは制御倒壊と言いまして、爆発物を仕掛けといてね。で、計算して倒壊してるんです。でなかったらあんな綺麗に落ちません。落ちません。落ちない。で、その爆薬物の痕跡が見っかってる。サーマイト、テルミットって日本語では言うんですが、その痕跡がね、見っかってるんです。まず間違いないですね。間違いない。コンクリートがですよ、パウダーになって飛び散っちゃったの。パウダーになって。見ましたでしょあれ。火山の噴火みたいにわーっとなって、ブワーっと、あれ火砕流って言うんですね。火砕流がわーっと起きて、で、パウダーがですね、ニューヨークの中、7センチか8センチ積もったらしいんですよ。なんでコンクリートがどんどんどんどんって落っこってパウダーになっちゃうわけ？四川の地震見ればわかる。四川の地震ではビルが倒れてさ、で、下の方に積もってたね。床がこうやって積もってたわけ。ああなるはずなんです。いわゆるパンケーキ理論ならば。ところが何もないんですよ。ない。そしてなんとね、そこに来てた遺族の方も来てたんですけども、その人が言ってましたね。人体、あれ2000何百人が亡くなってるんですが、ちゃんとその遺体なり何なりで身元が特定された人がね、いくらかな、半分以下ですよ、とにかくね。で他の人たちは痕跡すらなくなっちゃってるわけ。そしてね、なんと骨とかがね、パウダーになっちゃってる。あり得る？人体も粉々になっちゃってる。だから、その何百人かしか、もう日本人も何人かいたんですけども、わからない。わからない。あり得ます？ただこのビルが、今ですよ、今このビル、ね、かなり古いビルですね。これがゾーンと崩れてきたとしますね。我々ペシャンコになるでしょう。皆さんの体、粉々になってどっか飛ぶ？ぐしゃって潰れるだけなんだよ。明らかにあれは爆発によって制御倒壊されてるんです。これはもうこれからどんどん出てきます。何を言いたいか、今日の、これウォッチマン2のこれちょっと見てください。真理を得よ。知恵も悟しも分別も手放すなと書いてあります。これセリフとしていいですね。偽りは自分に値段をつけない。言ってるとわかります？それらは安価であり、あらゆるところに転がっている。皆さんいい？今世の中に満ち溢れている言葉、日本キリスト教の中もそうです。ここで満ち溢れている言葉見てごらんなさい。ガラクタばっかりですだよね、兄弟ね。通じないでしょ。見言葉語っていうのに通じないでしょ。ガラクタばっかり詰まってる。ニュース、 新聞のとか、いろんなもの、とにかく、ガラクタがあらゆるところに転がっている。それによって、みんな、ぼわー。そして、その、見たものに対してもね、そう、おかしいっていう感性すらなくなってくるわけ。今の日本キリスト教がどれほどにおかしいかっていうことが感覚がもうないんだよ。俺が正しい、あっちが間違ってる、俺は正当、お前は異端、お前はカルトってお互いにやり合ってんだけど、両方同じなの、同じ同じ同じなんですよ。そのこと自体がもう病気の証拠なわけ。その状況に対する感受性すらもうなくなってるわけ。これが今の日本キリスト教の状況です。これからますますこれは進みます。もうウォッチマニーがカルトなんだから。ウォッチマニーはもうカルトになっちゃってんだよ。もうだから言わんや、ドクターラグなんて当然カルトになるわけね、兄弟ウォッチマニーはもうカルトだって。で、わけのわからん、十字架の話をすると、わけのわからんことを言ってるとか言って、ギャーっとこう叫び出す人たちがいるんだよね。でしょ？こう、十字架の話がもう通じないんです。もうわけのわからん妄想をなんか言ってるとかって言い出す人たちがいるわけ。これね、明らかにもう日本キリスト教はですね、もう全然居場所が違うということ。十字架から離れてクリスチャンどこ行くんですか？十字架から離れたらクリスチャンどうなる？あとはもう偽りに教えの風に吹き回されるだけです。右に左に。そういうものが今あらゆるところに転がっていると言ってるわけ。しかし真理は常に払うべき代価がある。真理を得るにはですね、代価がいるということです。まず第一に、へりくだる。箴言にありますね、三章十何節でしたっけ。自分の知恵に頼ってはならない、あらゆる道で主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにし、あなたを健やかにする。自分の知識、判断、思いに頼るのか、御言葉、内なる御霊のね、光を与えてくださる霊的確証に頼るのか。自分の思い、自分の正義、自分の主張、そういったものを振り回している。これが今の状況です。だからもう本当にね、もう、あれ、自分が病気だってわからないんだよね。ああいう言葉を出しといて病気だ。もうわからないの。病気の人がわけのわからんことやってわからないのと全く同じ。病識がない。だから癒しがたいですよ。病気の人もね、病識が出てくるとなんとかなる。病識がない人はもうどうしようもない。ほったらかしです。病識が出るまではね。へりくだるという必要。これがまず第一。なぜか神が光をもたらす人、与えてくださる人は、へりくだっている人である。自分を主張している人に対して神は、どうぞ行ってください。自分の道をと。神は決して強制をなさいません。もし私たちがへりくだりの代価を払う用意がなければ得られないと。次に忍耐。ね、性急な判断。忍耐を欠いた決断。それは神と神の技を待ち望む人々に与えられる神聖な光と何ら関わりがない。忍耐。そして究極的に従順です。イエスは私の羊は何て言いましたっけ？私の声を聞き分けて私に従う。ね、だから私たちが自ら主に従うというこれをですね、スタンスとして持っていなければ主はそこまで要求しないのよ。無理強いしないんです。絶対的な従順こそが神の御心と神の方法を知るために本質的なものである。さあそこで皆さん、私たちの信仰は安いものか、何らかの代価を払う必要もないチャラチャラしたものか、それとも神の真理の上にあって、その真理に対する代価がどのように大きなものであるにしても、その真理を得るための用意がありますか。つまりクリスチャン、これから僕はもうずっと言ってますね、現代は人の心がそれぞれが明らかにされて、 その人が何を考え、何を感じ、何を信じているのか、全部明らかになるの。だから、いわゆるね、人とね、論争する必要は一切ないんです。言わせばいい、どんどん。言わせばいい。と、相手はどんどん自分の言葉で自分の中のものを暴露してきます。クリスチャンだと言いながら、とんでもないものを実は信じてる。だから我々は一切そういうね、論争いらない。これによって今、分けられているのよ。クリスチャンが。私たちは何を求めるの？真理です。例えば、いいですか？今世の中自由だ。何を考え何をするの自由だ。と言って、重力の法則は質量の積に比例し、距離の三乗に反比例するなんて言い出す人がいるわけよ。ありゃ？万有引力の法則って知ってる？ね？質量の積に比例し、距離の二乗に反比例するわけ。それを三乗に反比例するって、二を三に変えちゃったらどういうことになるんですか？我々法則に対しては二乗は二乗です。でしょ？落下の法則はニューヨークであれ、ここであれ、同じです。だからあんなニューヨークの WTC ビルがあんなのがね、ね、あれが飛行機がぶち当たって燃料でね、鉄骨が溶けて崩れる、ありえないんですよ。物理法則に反してますから。あれは制御崩壊でしか説明ができない。これが物理法則です。ところが今の日本キリスト教徒何やってるか。俺は重力は三乗に反比例する。俺は五乗だ。お前四乗だ。つって喧嘩してるわけよ。それでお互いに自由だから自由なことを信じましょう。ある人は三乗、ある人は四乗で信じてるわけ。そんなことやったらどうなんの？神の法則っていうのは、法則は法則でしょ？自由を履き違えてるわけ。だから、はっきり言ってもうね、狂気なんですよ。やってることが。お互いにやってることがもう狂気になってるわけ。ほんで、四乗だ、二乗だ、わーっとこうやっちゃって、もうとんでもない状況が展開してる。自由というのはどこにありますか？法則に服することが自由です。ええー、ね？例えばね、今、ほら、フィギュアスケートやってますよね。あの人たち、もう、華麗に舞ってますね。スピンしますね。あ、なんであんな、回れるんだ？こう、ぐるぐるぐる。あれは物理の法則に乗ってるから自由に回れるわけ。我々は乗れないわけよ、自由。そうでしょ？わかる？自由を得るということは法則をつかむということです。ですから体でもって彼らはその法則をつかんでるわけ。理屈じゃないの。そうでしょ？子供が歩き出すときもそう。初めはよたよたやってる。しかし今我々は自由に歩ける。自由に歩ける皆さんは物理の法則を無視してます？してないんだよ。物理の法則にピターッとはまっているから自由なんです。これをとんでもなく履き違える人たちがいる。病気の人。十字架もそう。なぜか知らないけど、十字架ってこれ目の敵にするね。クリスチャンがね。そうでしょ、兄弟。十字架のこと言うともうそういうことになるね。目撃者。ね？いや、あれはね、本当にね、すごいことになってます。日本のキリスト教。十字架を言うとね、カルトだってなっちゃうんですよ。わーおー。まさに、重力の法則が三乗だと。俺は四乗だと。お前なんで二乗だって言うんだ。そんな風に決めつけるのはカルトだって言ってるわけよ。だけど、物理の法則っていうのは二乗でしょ？二乗に反比例すんのよ、ずっと。ここの東西。ニュートンが発見する前からずっとそうだったの。それが神の法則なの。その法則を無視して、わけのわからんことでロケット飛ばす。飛ぶ？飛ばないのよ。法則に反したら。ね、法則に反したらスピンできないんです。できない。法則に乗るからあんなスピンができるわけ。 法則を掴んでいることが自由なんです。わかる？我々はある意味でまだね、自由じゃないのよ。せいぜいこうなんていうの、こうね、矢沢じゃないけどこんな昨日矢沢のとこ行ってきたの。今度ね、12月21日に矢沢のコンサートがあるんですよ。武道館でね、ラストコンサート。いや、すごいよ、あれは。映画も見ましたけど、すごいね、矢沢ね。60。いやー、あのね、言ってることが、セリフがいい。これちょっと話があれだから、また会いにしますけど。で、矢沢のね、事務所でね、ファンクラブ兼、バー兼、ショップがあるんですけど、そこ行ってね、矢沢タオル買ってきましたね。こんなやつです。パパどうしたのとか言われて。矢沢もう歩き方もこんなになってた。話はずれましたけど、いいですか？我々はね、自由がないのよ。年食うとますます自由がなくなってくるわけ。体動かなくなってくる。しかしあの真央ちゃんたち、自由でしょ？自由にくるくる回ったりさ、あれ法則を掴んでるからです。つまり、いわゆる体操選手だとかね、いろんなああいう選手が、あれだけ自由にやれるということは、法則を自由にそこに乗ってるからなんですよ。わかります？命の御霊の法則も同じです。我々ね、クリスチャンってのは勝手に自分勝手なことを言って、ピーチクパーチクやることじゃないんです。神の法則に則って生きることなんですよ。えめ？で、再建主義の人たちはそれをモーセ律法だって言うわけ。モーセ律法が、いわゆるあの超民族化されて、ユダヤ人だけに対してね、与えられたあのユダヤ律法が全異邦人にも適用されるんだと彼らは言うわけ。どこに書いてある？初めの律法は不十分だったから終わったって書いてあるでしょ、ヘブル書に。廃棄された。そして次に来た法則が完全に我々を救う。この法則とは何ですか？命の御霊の法則ですから、この法則を掴めば掴むほど我々は自由になれるんですよ。我々は霊的なスピンができるようになるわけ。法則を掴めばね、自由に回れるのよ。いや、面白いよ。あのね、ドクター・ルークに対する評価って、一方ではね、もう僕のブログ見てる人、ヨタ話ばっかり書いてあるから、あいつは予敵だとか言って、堕落してるとか言ってさ、記憶ないとかね、世にまみれてるとか言う人たちもいるわけ。一方ではドクター・ルークはね、人々をね、なんか拘束してマインドコントロールして、どうのこうのって人もいるわけよ。どっちなんだ？あと僕は。宗教にね、なんか縛るみたいなね。矢沢のところ、矢沢のところ何あいつはみたいな、いろいろあるわけ。面白いよ、一つのはね、本当に。だから何を言いたいか、人はね、そういうことによってその人の心の中のものを暴露してるわけ。つまりクリスチャンっていうのは清く正しく美しくみたいな価値観持ってる人は、私みたいな生き方してるクリスチャンっていうのはアンビリーバボーなのよ。信じられない、なんでこんなことできるの。矢沢のコンサート行って燃えてくるとかさ、だって矢沢なんて何なのかみたいなね、若い女の子とか遊び回って六本木でね、酒飲みまくって、そんなのどうなんでクリスチャンのできるのみたいな、そういうことを言う人がいると思えばね、いかにこの日本キリスト教の中がそういう先入観念に満ちてるか、わかりますね。逆に私は自由に楽しんでるんです、人生を。皆さんそうやって楽しみたくない？たった一回の人生じゃない。矢沢モードですよ。でしょ。 あの、真央ちゃんたちのあの振る舞い、リンクの上で自由にやってるわけ、自由に。同じ。我々も命の御霊の法則にあって、自由に生きるんですよ。しかし、それは自分勝手なことをやっているんではないということです。この十字架っていうのは何なのか。まあ本当にね、これ不思議な現象ですね、日本キリスト教。これ、まずいね。はっきり言ってこの日本キリスト教、本当にもうどっか行っちゃう。この十字架から離れてどこ行きますか？ね？十字架ってのは一体何なのか？まあ、このね、アウトラインちょっと見てほしいんですけども、まずね、私たちね、肉っていう言葉を使いますね。肉。で、これね、肉体のこと、バディのことだと思わないでね。我々のバディっていうのは、これは中立的なものですよ。堕落してますけども。だから、義の武器として神にも捧げることができるし、不義の武器としてサタンに明け渡すこともできるわけ。つまりこのバディっていうのは中立的なものです。肉っていうこのフレッシュというのはですね、まあ、簡単に言うと、アダムにあって受け継いだ私たちの生き方とか価値観、あるいはいつも言ってるこの大の変幻系の中に刷り込まれている今までの私たちの行動パターン、反応パターン、これが肉なんですよ。バディ自体はこれは神の創造ですから、もともとは中立的。しかし世の中にあって生きているうちに、この大脳の中にいろんな世の中の価値観だとか世の中の振る舞い方だとか、そういうものが刷り込まれて、そこに埋め込まれている。それによって何か言葉がパンと来た時に反応が出る、肉的な反応が出てくるわけね。で、この具体的に言うと、このフレッシュにはね、二つの要素があるんです。一つは、内に住む罪です。ローマ見てください、ローマ。ローマのですね、7章18ね。まあ、これはもう有名なところですが、ローマ書7章18、私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいない。20節、自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住む罪だって言ってますね。そして私のうち、すなわち私の肉のうち、つまり、ここにね出てくる肉といったときに、まずうちに住む罪からもう一つは、肉のうちに善が住んでいない。私の、肉のうちに善が住んでいない。私と同一視してますね。私のうち、すなわち私の肉のうちって言ってるんです。すなわちって言ってるんですから。ですから、肉って言った時には、うちに住む罪と私なんですよ。で、その私っていうのは、前回言いましたね。ガラティア2章20節で言ったでしょ。私は十字架につけられた、生きているのはもはや私ではないと言いながら、パウロは今肉にあって生きている私って言ってるね。え？じゃあ私生きてないの、死んでんの、どっちって言ったでしょ、前々回。で、その後者の私は御子の信仰によって生きているわけよ。じゃあ初めのは何だったかと言いますと、自立して生きてたんですよ。私が神から自立して生きていた。その私は終わったって言ってるわけ。しかし、御子の信仰によって生きている私は今、肉のうちに生きているってパウロは言ってるね。肉のうちに、私がある。しかし、その私の生き方として、今の私たちは自立して生きてます？俺が自分の価値観で、自分の方法で、俺のやり方で生きてます？矢沢はそうやって生きてきたの。あの人はね、小学校6年の時に、まあ、生活保護家庭だったらしいね。だからね、こう言ってましたよ。生活保護でもってね、そういう子は、給食室の裏行って、こっそり、コッペパンと牛乳もらうんだと。俺はそうやってもらった。その時思ったね、俺は。あら、こじきだよ。こじき。こじきじゃねえか、あれは。だから成り上がるんだと、こういうわけ。 割る。そっから成り上がる。そして17で東京出てきた。ね、一人で。振り返った。駅を振り返ったけど、一人で出てきた。東京行くぞ。何もなかったけど出てきた。そして、なんと東京行く前に横浜で降りちゃったんだ、そしたら。え、なんで横浜で降りたんですかってね、インタビュー。とのね、いや、小田原あたりでさ、ケツ痛くなっちゃってさ、我慢できなくなったから横浜で降りたんだよ。ほんで、バンド作って、ね、成り上がっていったわけよ。そして、バーっと行って、もう絶対人には負けねえと。それから、いわゆるあの業界の中にはね、仕切りたい人もいるわけよ。要するに、いろんな、イベント組むとき、私のプロダクション通さなければやらさないとかね。日本切り裂きもそうだよね。ここでやるときには、あの先生のお伺い立てないと、正解とか開かれない。あるんだよね。あるんですよ。勝手に開いちゃうと偉いことになる。島嵐になっちゃって。そんなものに負けるかって彼は全部自分でやってきたわけ。そして今やあれだけのもの。ね。で、98年には30億騙し取られてるんですよ。自分が信頼してる人からね、騙されて。その時はさすがにもう自分も、めげたと。うん。一番その信頼してる人に裏切られたってこと自体がもうしんどかった。しかし彼は言ってん。奥さんがね、あなたそんなこと人を恨んでもしょうがないと。あなたは彼らを憎めば憎むほど自分自身がどっか行っちゃうよと。やることはいっぱいあるじゃないかと。そうだな。ね。むしろそういうことをやる人、連中の方が、寂しい連中なんだと。ほっとけ。まあもちろん刑事裁判でしたから、オーストラリアで刑事事件だったんですけども、しかし彼は30億、一切口を言わず返した。男だぜ。ぶつくさ、ぶつくさ、ぶつくさ。あの人の、売り込んだ人生、ぶつくさ、ぶつくさ、ぶつくさ。これが日本切り裂きを。矢沢は、返した。ここで、ね、落ちたら、正義はどこへ行くんだ。返してしまった。30億ですよ。で、自分で言ってんの。いや、さすがあの時矢沢もダメかと思った。ね。なんて言うか俺も甘かったから。しかし今となってみると、ちょっとは大人になれたかなと思ってるぜ。かっこいいじゃん。皆さん男になりましょう。皆さん女性の方も男になる。なぜ？我々は神の息子ですから。Be a man! Be a man! 矢沢ってのさて自分の力で生きてきたわけ。我々はそこでどうするわけよ。仮に人から騙されたとします。どうするわけ？まずやることは相手を許すことでしょ？神との和解に入っていくことです、もう一回。そして私たちのエネルギーはどこから出るか。彼はね、その底辺の底辺から這い上がることが彼の生きるエネルギーだったわけ。魂からエネルギーを汲んでるわけ。だから屈辱を受けたりとか馬鹿にされたりすればするほど彼はエネルギーが込み上げてくるわけよ。俺はもうね、目いっぱい走り続けてきたって言ってるわけ。今年60になったの、9月17日ね。で、映画でいいこと言ってるよ。今までは俺にとっての人生は真夏か真冬しかなかったと。だけど人生は秋と春が味わいがあると。これから俺の歌はね、さてバンバン突っ走るんではなくて、春と秋を楽しむような曲を作りたい。味わいがある。だって俺は世界がどうだとか環境問題がどうだとかそんなことは言わないと。俺の歌を聴いて今年の年末をね、乗り越え、来年も生きたいと、生きられるという希望を持ってくれれば、俺はそれでいいんだぜ、とこういうわけよ。平凡かもしれないが、皆さん平凡であるということが最も重要なんです。我々はそれをね、自分の力ではなくて内なる命の力で成り上がるんです。というかもう我々成り上がっちゃった。なんで？だって私たちの居場所ってどこ？ 神はキリストと共に私たちをよみがえらせ、私たちをどこに置いたと書いてある？天の座に座らせてくださったんでしょ？我々はもう成り上がり者なの。ハレルヤ。だからこれから我々頑張って成り上がる必要がないんだって。矢沢もう成り上がっちゃったから、こう言ってるの。俺一人が成り上がってスクッと高いね木みたいに立っててもしょうがないと。俺だけそんなになったってどうするんだと。一緒に行きたいということを言ってるわけ、彼は。で、そのね、客がすごいんだってよ。もうシャコタンタの改造車みたいなのでね、もうギンギラギンに塗りたくった車とかね、もうリーゼントのおっちゃんが来てね、そんな客層ばっかしたそうです。インテリってのはまずいません。ほんでなんと、7時に開演するとさ、もう4時ぐらいに来てさ、駐車場にそういう車が張り合ってさ、音楽バンバン鳴らしてね、喧嘩やってるんです。すごい世界だそうです。そこに私ね、インテリのドクタードクが行くわけだ。面白いねこれ。要するに彼は生きることを共有したいと言ってるわけよ、ファンのみんなと。我々もそう、もう私に成り上がっちゃってるわけ。ならばそこから下を見たときにさ、まあ矢沢は自分で言ってるよ、俺はよくここまで来たと、自分を褒めてやりたいって言ってるわけよ。ここまでやってた、あの貧困からここまで来た。私たちは違う、私は成り上がったんだよ、俺はよくやった No、 ああイエス様やってくださいました。これが私たちです。そしてその場から見てさ、いろんな人たちがいるわけだ、人生、世の中、周りね、もうこの年末超えられるかどうかもわからない人もいるし、そうした人と何を分かち合いたいわけ？このイエス・キリストというお方を分かち合いたいわけよ。まさに我々はね、春と秋を楽しむような心を、ね、楽しめる心、ハレルヤ。何やってても楽しいの。皆さん、家事やってても楽しい、仕事やってても楽しい。私言われるのも毎年ね、先生若くなりますねって。毎年もうほんと詐欺すごいよ。もう食事してるでしょ、女の子が僕の手振るわけよ。手振ってやると、キャー、手振ってくれた。え、この前なんて何、先生拍手して、拍手って、握手して言ったら拍手してもらえた。なんだこれ。よくわからんことが起きてるわけよ。とにかくね、楽しく見えるみたいね。だってこの年になるとみんなほら、僕の友達なんてさ、去年僕のとこ来たの。そいつはね、あの岡山大、あ、行っちゃった医学部の教授になったわけよ。ね、なんでお前教授になっていいじゃんと言ったらさ、5年したらさ、ダメだ、やめたって戻ってきた。もう顔見ればわかる、うつ病です。わかる、どうしたの、いじめられた。わーおー、僕ととても同じ学年には見えません。見えない、老け込んでる、老けちゃってる。聖書には何て書いてありました？詩編、私たちの若さはわしのように新たになって登ってゆく。ハレルヤ。主にある矢沢になりましょう。我々は成り上がり者。誰によって成り上がったの？エメン。だから私はそこから下を見て楽しむことがあり得る。戻ります。うちに住む罪と私から肉がなっている。で、その神はね、 このうちに住む罪、これ何なのかわかりません。まあ、ウィットネスリーなんてこれサタンだって言ってるわけよ。人の体にはサタンが住んでるって言ってるわけ。とんでもないことですよ。一人一人なんかサタン住んでると。え？わかりません。だけど、罪が何かある。で、その罪が我々にそそのかしをするんだけど、これは罪をキリストの肉体において十字架で処罰したと、ローマ8章3節に書いてあります。そうですね。肉によって無力になっていることをために立法にはできなくなっていることを神はしてくださった。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰された。つまり御子の肉体において罪をもう処罰した。無力になってんだよ。そして第二コリント5章21節見ると、罪を知らない方を、ね、五章二十一節、罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされた。これはいわゆる単数形の罪ですね。ですからこの単数形の罪は我々が自分でどうのこうのできる？できない。なぜかというと、アダムが罪を犯した時に全人類に入っちゃったから。ロマ書に書いてありますね。一人の人の違反によって罪が全人類に入ってしまったわけ。アダムがやったから入っちゃったの。我々それを継承しただけです。だからここで我々が自分でどうのこうのできないんです。だから我々はただこのことをどうするの？信じるだけでしょ。書いてあるもん。書いてありますね。問題はこの肉の中のもう一つの要素、私なんですよ。この私の別の言葉で言うと魂ですね。ルカ9章23節で、魂ね、これはもう、ルカの有名な言葉ですけども、皆の者に言われた、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私について来い。自分の命、これは魂ですね。魂を救おうと思う者は失い。自分の命を失う者は救う。この魂をいろいろやりくりしようとするわけ。平安得ようとか、ね、安心得ようとか、いろいろ自分で心をやりくりしてるわけ。心理学やったり、精神学やったり、いろんなものをごちゃごちゃごちゃごちゃ。自己啓発セミナーだとか、あの先生のセミナーだとか、あちこちあちこち行って平安得ようとする。自分の魂を自分で救おうとするわけよ。で、魂の中にはいろんな感情だとか、今までの経験によって、いろんなものが私たちの中にエネルギーの塊があると言いました。私はこれを霊感情関連複合体と呼んでいます。感情と記憶が、ね、前回兄弟が新しい記憶を語ると言いましたが、我々の古い記憶は過去のものと、ね、感情とが一緒にこうやってもつれて埋まってるわけよ。そこにある種の霊も関わってるわけ。憎しみの霊だとか、ね。その霊と感情関連複合体したエネルギーの塊が我々の魂の中にぐっと溜まっている。これが私たちに不安とか平安、緊張だとか、イライラだとか、そういうものを与えるわけ。圧迫を。それが解かれるわけ、その。魂に固まっていたエネルギーがふっと解けることが否むことなんです。考えないとか感じないとか、だって我々生きてんだから。死んでないんだからね。魂の機能を殺しちゃうことじゃないですよ。落ち間にもそんなこと言ってませんから。魂の機能は、思い意志感情はちゃんとそれは機能するわけ。じゃあなこと生きられないじゃない。問題はそこに働くエネルギーが、生まれつきの成り上がりたい矢沢的エネルギーなのか、もう成り上がってしまったキリスト的エネルギーなのか、わかる？これが切り替わる、これが十字架の働きなんです。ですから自分の魂を否む、つまり放棄する、自分で救おうとしなければ、その後なんて書いてあるの？魂を救うって書いてあるじゃない。それじゃ救うんですよ、私たちは自分の魂を。そうじゃなかったら何にも楽しくもあんでもないですよ。私今ね、ジョギングやって紅葉、私のブログに出てる写真すごいでしょ。自画自賛しますけど綺麗でしょ。自分でも結構そう思う。腕がいいなって。 美しいです。美しい、あの美しさを楽しんでるわけよ。神の創造、神の神聖、神聖はね、天地が作られた日から被造物において知られている。味わえばいいんです。美しいものを味わえばいいんです。でしょ、美味しいもの、なんで魚こんなにうまいの、なんでビールはこんなにうまいの、そう思わない？なんで刺身ってこう何にも手を加えてないのに美味しいわけ？思いません？神が備えたからです。食べよう。堕落の前は草だ、草というか木、植物ですね。すべての木から取って、なんて言ってる？食べて、良いって言ってるわけ。なのに、キリスト教は、あれダメ、これダメ、矢沢ダメとかさ、映画ダメ、温泉ダメ、うん。勝手にやりなさい。もうね、もう最近ほんとも、もう言うのももう、勝手にやれって。もう関係ないわ、あのキリスト教っていうところは、僕とは。だって、丸々学会で何やろうが関係ないじゃない。あそこで、ね、教えがどうのこうになったから、不正があったから、それを何とか正そうとか、そんなこと彼らがやっててさ、お互いにけんけんがくがくやってて、我々そんなものいちいち首突っ込む？関係ないじゃん。やれゃいいんだ、勝手に。同じ。私たちキリスト教徒ではないんだって。でしょ？私たちは、何を信じてるわけ？キリスト。でこのお方がどういう方であり、何をしてくださるかの契約書が聖書ですから。この魂を放棄すれば、我々は魂を救い、誠に私たちの内側に喜びが満ち、力が満ち、ね、皆さんの内側にそれこそ矢沢以上のパワーが込み上げてくるはずです。何のパワー？キリストのパワーです。ハレルヤ。十字架というのはこれは青白い顔をしてこういう生き方するんじゃないよ。矢沢以上に人生を楽しむんですよ。皆さん、彼楽しんでる人生本当に楽しんでるね。あれ、僕はね、ある意味でやっぱり、ちょっとスケールが普通の日本人超えてますね、あれね。うん。まあ、詳しい話は後でしますけど、魂を救う、否めば。この時に内側のね、エネルギーが切り替わってくる。ですから、十字架っていうのはエネルギーが交換される。そして、今まで私たちは罪と死の法則、善悪の論理で生きてたわけでしょ？その論理の、そういう法則が、今度は命の平面上にあって、命の御霊の法則に乗り換えるわけでしょ？そして、この法則に乗るということは、さっき言ったように、自由なんですよ。皆さんもできるならこれから真央ちゃんみたいにぐるぐる回ってみたいと思いませんか？思わない？思わない？あっさりと。やってみたいなって僕は思うんだよね。あと体操選手みたいにさ、ぐるぐる回ってさ、あ、どういう世界が見えると思います？我々が経験していない世界を彼らは味わっているわけよ。空中舞ってるんだから。でしょ？法則をつかむということは自由が広がるということです。逆に言うと私たちはまだまだ法則をつかみきれていないんだよ。だからキリストにある自由をまだまだ私たちは十分に味わい尽くしていない。まだできることがあるわけ、この法則によって。だって主は言ったじゃん。私が行けば、私がしている以上のことをあなた方はするようになるって言ってるわけ。何するんですか我々が。こんな普通のおじいちゃんおばちゃん。 世の中的に何の役にも立たない。そうでもない。ちょっと役に立つ。私たちからキリストが何かをしたいんですよ。これまだね、わかんないの、僕自身もね。何をしたいんだろうか。その私がした以上のことって何なの？思わない？そして主は言った。私の言葉があなた方のうちに住んで、あなた方が私のうちにいるならば、とどまるならば、何でも願うものを求めよ。私が与える、叶えてあげる。何でも。わお。矢沢がこう言ってる。俺は欲しいものは全部取ってきた。真正面から全部堂々と取ってきたと。取る人生だった。しかし、取るだけの人生はもう寂しいって言ってるわけね。もう十分取り尽くしたと。ある？だから今度は春と秋を楽しむような、そしてお互いに生きるということを共有するような、そういう60代のいわゆる作品作りを追求したい。だけど主は言ったんだよね。Anything you ask、 あなたが求めるもの、何でも欲しいもの、何でも求めよ。こんな約束してしまっていいんですか。英語では Anything you ask I will do it、 私が叶えてあげる。わお。これをまだ我々は過小評価してんのね。そうでしょ。自分の先入観でちょぼちょぼちょぼちょぼ。皆さん、信仰というのは、原則は何でしたっけ？あなたが信じた通りにですね。じゃあ皆さん、私たちは信仰の度量を広げていただきたいと願いませんか？今までの狭い信仰の領域で、ようやっと、ね、まあ、四畳半の部屋の中で、裸電球、僕も四畳半からやりました。四畳半裸電球から始めたんですよ。東京に出てきて。12,000円の下宿でした。ね、トイレ共同。お勝手はこんなちょこっとしたのがついてました。成り上がるぞと。やるぞと。バルコニーが30平米ついてる。ね、3LDK のマンション買って富士山が見えるんだぞってこう。矢沢じゃないっつの。僕もよく来たな、あの19のあそこから、みたいなさ。皆さんわかる？四畳半に住んでそこでなんか慣れちゃうとさ、結構そこで行っちゃうわけよ。そうでしょ？だって今四畳半に僕住めませんよね。ね？じゃあ私たちの信仰の領域を四畳半の信仰でいい？私の願いとして、さっきウォッチマニーが言いましたね。真理は願わなきゃ。神の御心を得たいという願いを持った時に神はそれを与えるんでしょ。代価もいるって言ってる。何か私たちの側で捨てなきゃいけないものもあるかもしれない。だけれどもそれ以上のものが神は与えたくてしょうがないんだよ。なのに僕らが自分で何とかしようとして小さなものを握りしめているから四畳半なんです、ずっと。だから永遠にぶつくさぶつくさ言ってるクリスチャンが山ほどいるわけよ。そうでしょ。私たちはそういうところをぶち破って次の広いところへ進みゆくべきですよ。えめん。なぜ Anything you ask という神の約束があるんですから。キリストの御心って何なの？私たちを清く貧しく四畳半の中で裸電球で暮らさせたいの？ずっと No。 私たちを神にある富で満たしたい。ハレルヤ。別に矢沢になれって言ってんじゃないんだよ。30億返せって言ってんじゃないんだよ。そういうこと言ってんじゃない。豊かさというのは内なる経験から込み上げてくるものです。 内なる経験でキリストが生きておられる、このお方との経験ですよ。で、そのエネルギーの源が私たちの内側にある。コリントの1-29、パウロ自身がこう言ってます。コロサイね、1-29、コロサイ書1-29、こう言ってますね。コロサイの27を見ると、神は、その前見るとね、多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義だと。奥義隠されているわけよ。これキリスト教徒の目からも隠されているわけ。そしてその奥義が異邦人の中間にあって、どのように栄光に富んだものかを知らせたいと思われた。この奥義とは何だって書いてあります。27、あなた方のうちにおられるキリスト栄光の望み。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えている。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためである。あるいは完全なものとして立たせるためだ。このために私もまた、はい、よく見てください。自分のうちに力強く働く、なんて書いてあります。一緒に読みましょう。キリストの力によって労苦しながら奮闘している。あるいはこれ働きってなってるんですね。英語ではワークアウトってあるわけ。ワークアウトって知ってます？筋肉トレーニングやる人ってわかりますね。ワークアウトって言うんですよ。メニューに従ってトレーニングをやって終わる、今日のワークアウト。ワークアウトなんです。働き出ているわけ。それは何か？キリストの力。ギリシャ語ではこれはエネルゲオ。エネルゲオ。エネルギーです。つまり私たちのうちに働く力って何の力？キリストのエネルゲオ。エメン。矢沢は自分のエネルゲオです。わかる？貧困の中で育ってここからね、上に行きたい、金が欲しい。で、こう言ってましたね。俺はリッチだ。多くの人は俺のことを羨ましい、思ってるだろうと。しかし俺はこれを得るために多くのものを失っていて、一般の人たちが持っているものを俺は持っていないんだ。わかります？成り上がるためには多くのものを捨てたんですよ、彼は。その代わりああいうね、名声とか地位、お金得たかもしれない。しかしごく普通の我々が持っているようなこういうものは彼は持っていないってことに自分は気づいたと。だからむしろそれを得たいわけ、彼はね。わかる？成り上がっちゃうとそうなるわけで、一人だけ高くなっててもしょうがないってことがわかる。なぜ？孤独ですよ。孤独で、そうでしょ？孤独なんです、ああいう人たちは。その中で彼はいわゆる春と秋という言葉で、まあ夏と冬がこう垂直方向とすると、春と秋ってこう水平方向ね、うん、これのなんていうか分かち合いをしたいんだっていう、そういう今スタンスに変わって、で今までとにかく追われるように生きてきた。もうこういう生き方はもういいとね。で、彼はブレックファーストでですね、ベーコンエッグあれ食べながらね、でこう木がそよぐわけ、さやさやさやさや、鳥が鳴いてるわけね、ピーピーと、空が青い、これがいいんだぜ、これだよな、これだぜ、これわかります？これなんだ、ドクタードッグじゃん。矢沢もようやく僕のレベルに追いついたんだよ。矢沢よく来たぜ。歓迎するからさ。うちに働く誰のエネルギーを？キリスト。
そのキリストのエネルギーと私のエネルギーが切り替わる。そして善悪の世界の生き方、罪と死の法則の生き方から命の次元への、命の御霊の法則による生き方へと私たちを切り替える場が十字架。その時にはさっきウォッチマニーが真理を得るために代価を払うって言いましたが、今まで自分が古く、ね、古い世界で獲得してきたもの、いろんなものがある、それを捨てなきゃいけない。あるいは御言葉の剣によって切り取られるかもしれないよ。魂と霊が切り分けられるかもしれない。それは痛みを感じるよ。はっきり言って。しかし、十字架には痛みがあるけれども、甘い慰めがあるんですよ。十字架によって皆さんをね、ゴリゴリゴリゴリいじめるのが神の御心。カトリックにはあるんだよね、オプスデイっていう人たちがいるのね。オプスデイ、知ってます？自分の体を無知でぶっ叩くんです。オプス、未だにやってるんだって。オプスデイ。え？フィリピン？あ、そうです。フィリピン。うん。はいはい。やってる。だそうです。いるんだね。それでもって自分の体を清めるって言ってね。うん。こういうのって神の御心。まあ、ガイオン夫人っていう素晴らしい姉妹が昔いたんですが、まあ、彼女は私の十字架に口づけをするって言ってる。我々が追うべき十字架ってキリストの十字架はもう終わってますよ。私たちキリストの十字架は追えませんよ。あなた自分の十字架を追えって主は言ってる。だからそれぞれ何か持ってるでしょ。古い世界で獲得してきたもの、自分のプライドだとか自分の価値観、捨てなきゃいけないものがある。自分の大事にしているものを手放さなきゃいけない。私の十字架、あなたの十字架、一人一人全部違うんですから。じゃあ体叩いてそういうことやることが十字架？ No、 違う違う。このバーディーというのは、これは皆さん今誰の所有物？神でしょ。神の宮でしょ。聖霊の宮でしょ。ならば皆さん、それさ、勝手に傷つけていいの？私たちはこれ預かり物ですから。皆さん、体はメンテするんですよ。メンテするんです。私はちゃんと腹筋が割れてます。自分の体をパウロは何て言いました？打ち叩いて従わせるって言ってる。あれがやってんのかな？打ち叩くっていうから、なんか本当に叩いちゃうんですかね。あれは体を霊の支配に置くということなんです。体の欲求に任せて生きるんではない。この体を霊の支配に委ねる。神のために義の武器として器として体を捧げようって書いてあるでしょ。だから体っていうのはそういうもの。今や神の宮。なら皆さん、体をいたわるべきですよ。パウロはなんかね、そんな、食うべきものも食わず、もう睡眠も取らず、ね、働け、なんかやれって言ってるわけ？ No。 体をちゃんとメンテすべきです。睡眠、皆さん何時間とってます？僕はもうね、10時半には寝ます。朝ね、もう5時ぐらいに目覚めてるでしょ。で、今暗いからあんまり早く出れないんだけど、でも朝ジョギングで4キロ走ってるでしょ。と矢沢の縁を襲った。はじめ矢沢はね、ベッドの中にいるわけで、スクッと起きる。オレンジジュースをかぶって飲む。ジョギングです。走る。お、同じじゃん。もう同じことやってんじゃん。ほんで、砂浜に寝転んでさ、はぁ、最高だぜ。同じじゃん、みたいな。あれ、いい体してるよ。鍛えてます。鍛えてます。僕らはね、わかんの。鍛えてる人と鍛えてない人はすぐわかる。わかる。皆さんの体は誰のもの？神のもの。ならば皆さんのバディをダイエットなりトレーニングなりメンテ すべきです。えめん。そうして私たちは、許される限りこの地上に留まるべきです。癒しを求めるべきです。なぜ、この地上で神の真実を知るためです。神のどれほどに憐れみに満ち、愛に満ち、私たちに対してどれほど顧みてくださるのか、私たちは不真実であっても、神は真実であるということを知るために、今私たちはここに置かれているんでしょ？ならば年々年々私たちは御言葉の通りだ。主は真実だ。その通りだ。アーメンと。神に対して最も栄光を期する言葉は何ですか？アーメン。その通りですと。このために私たちは今地上に残されているわけ。そして私たちを通してそのエネルギーが、あのエネルギーが流れるんですよ。キリストのエネルギーが。そのようにしてパウロは働いていたわけ。これが私たちの地上における任務です。そのためにこの自分から解かれなきゃいけない。自己というのは最もどこに現れます？それはある人たちは感情に現れますね。ある人たちはヘンテコリな考え方する人いっぱいいます。キリスト教、本当にわけのわからん考え方するね。十字架。十字架。わからない。一番自己が表現されるのは意志です。意志です。自分の意志を通すか、自分の意志が下ろせるか。ここ。ここ。だから逆に言うと私たちは、ね、これブラザー・ローレンスが言ってますが、信仰にとって最も重要な要素は意志であると。この意志をキリストに向けるのか、あるいは神の御心を選びたいと、自分を通したい、この意志をどう用いるか。コリン・アーカートはですが、信仰はある意味で意志だって言ってるわけ。どっちを選ぶかです。今自分にお金がない、さあどうしよう、あそこからもらってこよう、こうしよう、ああしよう。いや、神の御心は前回やりましたね。神は私たちのすべての必要をね、ご自身キリストにある栄光の富に従ってなんて書いてあるの？満たしてくださる。おお、じゃあこの言葉に頼ろうか。えめん？その時内側に御霊が働くんですよ。これは信じた信じた信じたって頑張ることじゃないですよ。ふっと御言葉に思いが向くと、私の内側に御霊がそれを光を送り、無学なものに知恵を与える。そうすると私に対して個人的に神が語ってくださったってことがわかるわけ。だから、あ、この問題はもう解けてる、終わってる、終わってる。私なんか32、1でもって5200万借金抱えて、どうするの。神の言葉がもう与えられちゃったのよ。今全然重くない。なんで？もう神の目からは終わってる。ただ私たちは今ね、ここで生きてるから。だから時間の流れの中で、いつか満たされる時期が来る。それを待つ時も必要です。すぐ来る時もあります。しかし待たされる時もあります。そうですね。だから忍耐が必要なんでしょ？このようにして私たちは御言葉と、外なる御言葉と内なる御霊が私たちのうちに相互作用を起こす時、御霊が私たちのうちに御言葉を命に復活してくださるわけ。えめん。これが内なるパワーです。ハレルヤ。そのパワーを皆さんはもうすでに持っている。持っている。じゃあそれを解き放つ鍵は何ですか？十字架で。ならば十字架を求めるということは私たちにとって最高でしょう。なぜ？死ねば復活するからです。もう死んでいる。私たちはその十字架に行くときに、あとはもう残ってる何？復活だけ。 代価がいるかもしれない。しかしその代価払った以上のものが復活の領域で戻ってくるんです。戻ってくるんです。ですから持っているものはますます豊かになる。持たないものはこう言わない。あのね、いじけてんのね、これ言うとね、俺のこと言ってると思ってね、ドクター・ルークは自分勝手に、あいつは自分でね、飛んでると思ってるとか言ってね、霊的だと思ってるとか、いろいろ言う。俺はどうせこう、いじけです、これ。私たちは、どっちと同一視するの？飛んでいるものは、ますます、飛んでいく。命が再生産され、拡大していくんです。これが私たちの地上における生活。主が来られる時までそれを拡大していくの。今の日本経済デフレに入っちゃって、どんどん安物買い、安物買いすると会社がね、お金少なくなる、給料減る、どんどんどんどんこうやってデフレスパイラルに入ってるでしょ。今日本キリスト教はデフレスパイラルです。霊的な、これどんどん貧困に落ちます。もう僕の言ってる通りになっている。皆さんどっちを選ぶ？手放す。手放すということは別の言葉で言うと投資するということです。神の国に投資すれば収穫が来るんでしょ。皆さん株持ってますか？株配当が来るんですよ。鳩山さんのお母さん、あれ株の配当だよ、息子に10億円どうってことないのに、働かないんで来るんだから。我々は天の国の株を持っているんですよ。配当が来るんです。ですから我々はますます拡大するんですよ。えめ、手放せば手放すほど皆さんは豊かになっていく。ハレルヤ。祈りましょう。ハレルヤ、ハレルヤ。おお、サンキュー、ジーサス。主を感謝します。私たちはアダムにあって生まれました。そしてアダムにあってこの世においていろいろな経験を積み、いろいろな感情をうちに蓄え、それが生きるエネルギーになり、またそれによって自分を傷つけ、人を傷つける、そのような生き方をしてきました。あなたを知らず、あなたから遠く離れさまよっていたものであります。しかし今私たちは神の国へと霊から生まれたものとされたことを感謝いたします。キリストの系列の中へ生まれ直したことを感謝いたします。古いものは終わりました。今や全てが新しくされています。これはあなたの技です。しかしまだこの体が古い上に、この古きものに私たちは引きずられるのであります。主はあなたは言われました。あなた方は霊は熱していても体が弱い。私たちはこの肉の力、肉の影響から自由ではまだないことを知っています。古いものの痕跡、アダムにある生き方、価値観、考え方、これらのものがまだ私たちを支配していることを私は事実として認めざるを得ません。しかしそれを自ら守ろうとし、それがプライドであり、またそれを自分で何とかしようとするとき、魂を自分で救おうとするとき、果てしない葛藤を 生み出すことでありましょう。私たちは魂を手放します。自分で魂をやりくりし、自分の魂を自分で救うことを放棄いたします。ただあなたの祭壇に横たえるのみであります。この時、内なる古きエネルギーが解放され、私のうちに圧迫、抑圧、不安、イライラ、緊張、憎しみ、敵意、憎悪、それらのものによって満たされていたこの魂が安らかに深い安堵を伴って解放されるでありましょう。内側が完全に解放されることでありましょう。十字架が私たちのうちに働くとき、この古きエネルギーの塊が解かれることを感謝いたします。もしそれを自分で守ろうとすれば、時に主は打撃を持ってそれを砕こうとされるでしょう。しかし私たちは自分でそれを保持しようとしなければ、それは安らかに溶かされてしまうでしょう。どうぞ私たちが固くななものでありませんように。死を私たちが自ら明け渡すものでありますように。そしてこの十字架が働くとき、私たちのうちに平安が満ち、喜びが満ち、この中で私たちは全く安息を得ることができることを感謝します。すると法則が切り替わり、罪と死の法則から命の御霊の法則に私たちは移されるでありましょう。内なる古きもののエネルギーからキリストのエネルギーへと切り替わることを感謝いたします。内側から何か知らないけれども不思議なパワーが込み上げてくることを感じるでありましょう。何なんだこれはと。そして今私たちはすでに天のところに座しているものであることを感謝いたします。これが私たちのポジションであり、そして私たちは祭司として召されていることを感謝いたします。今私たちはあらゆる悲惨を見ております。世の中の偽り事を見ております。偽りの言葉はあらゆるところに転がっております。しかし主よ、それのガラクタに目を留めることがありませんように。私たちはどうぞ主よ、この闇にあって輝いている命の言葉に目を留め続けることができますように。この時、外なる客観的な言葉が内なる御霊と相互作用し、それは光を放ちます。無学な者に知恵を与え、そしてイエスが言われた、私が話した言葉は命であり、また霊である。私たちの命のとなることを感謝いたします。御言葉がうちに蓄えられば蓄えられるほど命であることを感謝いたします。どうぞそれを単なるガラクタとして、また知識として、神学とかそういうものの客観的なものとして詰め込むことがないように、命になるように、私たちは御霊に頼ります。そのために私たちが払うべき代価がありましたらば、手放すことができますように。このようにして手放すものはまた復活にあってさらに何倍をも受けるでありましょう。そして豊かなものとなるでありましょう。捨てたものは友でしょう、死んだものは生きるでしょう。これが神の価値観であり、世の中の価値観とは真逆であることを感謝いたします。おー主よ、そして今この真理を知る者はそれほど多くはないということを私たちは知っております。どうぞ主よ、この真理を委ねられた者として正確に伝えることができますように。物理法則を自分勝手に変えて伝えることがないように、私たちはまず法則に服することを知ることができますように。服すれば服するほど自由を得るでありましょう。あのフィギュアスケーターたちと同様に自由に舞うことができるのであります。楽しむことができるのであります。ハレルヤ。まだ私たちはごく わずかしか知りません。まだ私たちは貧しいものであると告白いたします。今までの自分の経験、今まで自分の何か、今改めてそれらをすべて捨て去ります。今まっさらになることができるように、そして死を一から新たに歩み続けることができますように。矢沢は30億の借金を負い、ゼロから立ち上がりました。自ら30億を返しました。私たちも大いなる負債を負っておりました。しかし私たちは自ら返すのではなく、キリストが完済してくださったことを感謝いたします。おお、すべてのその借用証書を、私たちを訴える借用証書をキリストが十字架につけてくださったことを感謝いたします。ハレルヤ、そう書いてあります。それゆえ私たちは取り立て人に怯えることはないのであります。サタンがいかなる抽象をし罪定めをしようと、サタンを裁かれているのはお前であると、我々の借金はすでにもう完済済みであることを宣言いたします。そして内なるキリストのエネルギーが私たちを通してワークアウトするように、これが私たちが地上に置かれているこの古き体を通して神が働き出るという、なんという栄光であることでありましょうか。どうぞこのことを経験することができるように、私たちはまずあなたの前に全てを下ろし、あなたに服します。自らを祭壇に横たえます。主よ、あなたが主であります。主よ、あなたが満たしてくださるを任せることができますように。おー、イエスイエスイエスイエスイエス、 その後私は見た。見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、修羅の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。
御
使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。ハレルヤ、ハレルヤ、イエス、イエス、イエス。Oh, thank you, Jesus. ただ感謝いたします。